キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりに来られた方、心から歓迎をします。ここにこうしてご一緒に礼拝できることは本当に素晴らしいこと、嬉しいことです。親子室でもご一緒に礼拝をしています。インターネットを通してメッセージを聞いていらっしゃる方もあります。ご一緒に神様の御前に出ることができる、本当に感謝なことです。礼拝が終わりましたらロビーのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。どんなことでも知っておいてほしいこと、教会についてお知りになりたいこと、祈ってほしいこと、遠慮なく声をかけてください。私たちが今アドベントというシーズンを迎えています。ろうそくを一本ずつ増やしていきまして、今日は2本目、来週は3本目もつけます。そして12月20日クリスマス礼拝の日、4本それをつけて、それを心待ちにして私たちはこの日々を過ごそう、そういう時期です。この時期がお一人お一人にとって心の中に神様の語りかけが響く、そういう時であるようにと願っています。先日ある方とお話をしていたら、実は亡き母のこういう言葉があるので、私はこれはしませんというふうに言っていらっしゃいました。ああ、そういうふうに受け止められる生き方をしてきたとは、お母様は立派な方だなと思いました。皆さんはご自分の後続く人たち、これからの人たち、例えば部下でもあなたの周りの人でも、あの人の生き方からこういうことが学べるとしたら、どんなメッセージを残していきたいでしょうか。もちろん、あの人はこういう素晴らしいことをした、こういう人だったと人が称えられることも素晴らしいことではありますが、もし後の世代に残していくことができるメッセージがあるとしたら、こういう生き方というものがあるとしたら、それは何でしょうか。クリスマスのストーリーには二人の女性が子供を産むというストーリーで出てきます。一人の名前はマリア。先ほど講読文の中でも読んだその女性です。御使いによって救い主をお腹に宿すということが告げられたとき、マリアは先ほどのような応答をしました。そして救い主をやがて産み落としていきます。もう一人の名はエリサベス。マリアの親類にあたります。もう非常に高齢になっていて、到底子は望めないと思われていたその老夫婦に、バプテスマのヨハネとなるその命が与えられていったことでした。クリスマスの降誕劇は、その最後、生まれたばかりの救い主を真ん中にして、みんながこぞって集い、おめでとうと言い、クリスマスその喜びを祝います。最後はおそらく、清子の夜を歌って、最後のエンディングになっていきます。が、もちろん、聖書のストーリーはそこで終わっているわけではありません。むしろ、そこから、育って人の前に現れて宣教の御業を繰り広げたイエス・キリストのことを伝えています。その歩みを育てながら、関わりながら、この二人の女性はどんなメッセージを後の世代に残していったでしょうか。おそらく想像してみる。神様は私たちに素晴らしい、考えられないようなことをなさった。この子たちから目を離さないよ。この子たちによって神の救いがもたらされる。それを見逃さないように、見失わないようにしっかり受け取ってほしい。おそらくそれが彼女たちのメッセージなのではないでしょうか。神様は私に素晴らしい、考えられないようなことをしてくださった。 この子たちによって救いがもたらせる。それを見失わないように、見逃さないようにしっかり受け取ってほしい。マリアがどれほど素晴らしい人物だったか、エリサベスがどれほど信仰深い人物だったか、それよりもむしろ神様がなさったことを受け取ってほしい。今日はそのイエス・キリストの時代に二人登場したその人物より遡ること紀元前8世紀北イスラエルの一人の女性の歩みからその生涯が語るメッセージを聞きたいと願っています。彼女の名前はゴメリです。預言者ホセアの妻でした。ゴメルという女性、彼女については寛因の女というふうに表現をされます。彼女は本来愛情を向けるべき夫ではない男性に心を惹かれ、心を奪われ、彼の後を追いかけていってしまう、そういう歩みをするんです。そんな彼女は何を一体経験し、何を後の世代に語っていくことになるのでしょう。今日読んでいただいたところから少し遡って2章の7節のところから読んでいきましょう。2章の7節、彼女はと出てくる、この彼女がゴメルです。ホセアの妻です。ホセアの妻であるのに彼女は恋人たちの後を追っていこう。しかし彼らに追いつくことはない。彼らを探し求めよう。しかし恋人たちを見つけ出すことはない。その時彼女は肌と我に返ってこう言うんです。私は言って、初めの夫に戻ろう。あの時は今よりも私は幸せだったから。彼女について、続く箇所はこう書きます。8節、彼女に穀物と新しい葡萄酒と油とを与えたもの、これ大いなる祝福を備えたものという意味です。バールのために使った銀と金とを多く与えたもの、恋人を追うのに使った金銀さえも、実は与えたのが私であることを彼女は知らなかった。初めの夫、本来の夫が全てを備えて与えていたのに、彼女はそれを知らずに心を奪われて恋人たちの後を追って出て行ってしまったというんです。しかし、追っても追いつけなかった、探しても見つからなかった、それによって心が満たされると思ったのに満たされることがなかった、はたと我に返った彼女は、ああ、初めの夫に戻ろう。私が探したものは見つからなかったし、与えられたものは全部今の夫が実は与えてくれたものだったし、あの時は今より幸せだったから戻ろう。と言って、元の夫のところに戻って、行きます。その彼女は元の夫はどういうふうに迎えたでしょうか。読み進めていって14節のところです。ここで出てくる私というのが初めの夫のことになります。見よ、私、本来の夫は彼女ゴメルをくどいて荒野に連れて行き、優しく彼女に本来心惹かれるべきでないものに心を奪われて出て行ってしまった彼女。しかし今や初めの夫に戻ろうと言って帰ってきた彼女。その彼女を迎えて、元の夫はもう一度優しく語りかけて、くどくと言うんです。俺たちはもう一度結婚をしようと言って、優しくくどいた。中身はどうなるでしょうか。16節のところからがその中身になります。もうあなたの口からバール、それは追いかけていった恋人たちの名前です。その名前はもう出てこない。それは忘れ去られる名前だ。あなたにとって一番ふさわしいのは私。そしてなんと契りを結ぶという、要するに約束、プロポーズのことです。どんなプロポーズか。ここには永遠に契りを結ぶ。 正義と公義と、恵みと憐れみをもって契りを結び、真実をもって契りを結び、書かれています。このプロポーズの言葉はこうです。正義と公義というのは、神様が用意された本来のという意味です。なあ、お前よ、俺たちは本来の関係に戻ろう。本来、お前と俺との関係に戻ろう。恵みと憐れみという言葉は、その人がどんな状態であっても愛を持ってという意味です。あなたは裏切ったかもしれない。あなたは出て行ったかもしれない。あなたは彼の後を追っていただろう。あなたがそれは私に何を意味していたか、すべてわかっている。でもそれでも、そのことを受け止めてあなたを迎えよう。本来の関係に戻ろう。あなたが、その歩みを持って、背を向けて出て行った。でも私はあなたを受け入れ、許し、本来の関係に戻ろう。さらにそれは永遠のと言われ、真実を持ってと言われます。これからずっと終わることなく、変わることのない約束として、元の本来の歩みに戻ろう。もし仮にあなたがもう一度ここから出ていくことがあっても、過ちを犯すことがあっても、私はあなたをもう一度再び何度でも迎えよう。永遠に変わることのない真実な誓いを持って、本来の歩みに戻ろう。そう言ってプロポーズしたって言うんです。出て行った。会員の浮気をした。心を奪われて恋人たちの後を追った彼女を、すごすごと帰ってきた彼女を優しく口説いてプロポーズする。そんな彼女はおそらく生涯終わりにも近づいたとき、子供たちを呼び寄せてこんな風に言った機会があったのではないかと思います。子供たち3人、それぞれを並べて、ごめんね。お前たちに変な名前がついてしまった。イズレール。それはバールの血の報い、災いを意味する名前です。ロ・ルハマ。愛されない者という名前です。ロ・アミ。私の民ではないという名前です。ごめんね。私が心を奪われてしまった結果、あなた方に変な名前がついて、でも、私が帰ってくることができるように、お父様は迎えてくれた。そして私を口説いてくれた。もう一度結婚した。その時あなたたちの名前は、新しい名前になったんだよ。私の民ではないと言われた者たちが、私の民だという名前に変わる。愛されない者、あなたは愛される者になった。そしてイズレール、悲惨な血の結末を身に招く名前、それは違う名前、意味合いか。私は天に働きかける。天は地に働きかける。地は産物に働きかける。地はあなた方イズレールに働きかける。そして豊かな実りがもたらされる。私はそういうふうにあなた方を地にまくん。地にまくという言葉がまさにいずれ得るという意味です。あなた方を大切な作物として地に植え、天に働きかけ、天は地に働きかけ、地は産物を実らせていく。実は、バールというのは、肥沃な大地の神。雨を降らせて作物を実らせると言われていた神でした。でも、本当はそれが約束するのは実りではない。私があなたに、本当に意味のある、喜びのある、生涯という実を与えよう。そういうものとして私はあなたを地に植える。私こそあなたの神である。子供たちよ、私は本当は心を奪われてはならないものに心を奪われて過ちを犯した。でも、もう一度こうやって迎えられた。 あなた方はそうであってはならない、本来とどまるべきところにとどまってくれ、そこから離れ出てはならない、もし迷い出ているなら戻ってきてくれ。それがゴメルが経験した生涯を通して語ることのできるメッセージでした。その言葉、そのまま私たちと神様との関係を表します。私たちが本来歩みを寄せるべきなのは、私の命を作り、導き、豊かな養いを持って実りを与えると言われた神様のもと。ここを離れ出て迷い出て、心を奪われてはならない。もし心を奪われてそこにいるなら、初めのところに戻っておいで。これがゴメルが私たちに語りかける。この神こそ私たちの神。ぜひその語りかけを今日心に受け取っていただきたいと思います。すでに神様のもとに歩んでいらっしゃるお一人お一人、神様のもとから離れ出ることのないように、この語りかけを受け取ってください。もししばらくの間神様から離れた歩みをしていた方がいらっしゃって、今日久しぶりにクリスマスだからということもあって戻ってこられた、もしその時にこの語りかけを聞いたのであれば、ぜひ私が本来あるべきところはこの方のもとなんだということを考えてみていただきたい。今日初めて来られて帰るべきところがある、そんなことは初耳だという人は、あなたが求めている幸せや喜び、生涯の成功というものは、実は神様のもとに最も良い形で用意されているものなんです。それを知っていただきたい、心から願っています。もう一つだけ。もし皆さんがこの1、2週間の間に、こういう言葉を聞いたら、ぜひ、こう語りかけてあげてほしい。私はかつて教会学校に行っていた。聖書を読んだことがある。教会にも行ったことがある。もし誰かとの会話でそういう言葉を聞いたなら、ぜひこう声をかけてあげてください。私たちの教会にいらっしゃいませんか？懐かしいと思いますし、新鮮だと思いますよ。本来あるべきところに帰って、そこから迷い出てはいけない。この方こそあなたの神。そのメッセージをどうぞ届けてあげてほしい。知人、友人、家族、ひょっとしたときに、私実は教会に行ってたことがあるんですという方がいらっしゃったら、ぜひその言葉にアンテナを張って、私たちの教会にいらっしゃいませんか？懐かしいと思いますし、新鮮だと思いますよ。私たちはそういう方が喜んで安心して戻ってくれる教会でありたいと願って、もう開いて、どうぞ誘ってみてください。クリスマスは最も良い季節だと思います。クリスマスが終わっても、私たちが誰と会話をしても、もしその言葉を聞いたら、神様のところに戻ってきてほしい、その思いで私たちの教会にいらっしゃいませんか？懐かしいと思いますし、新鮮だと思います。そう、招いていただきたいと思う。この方こそ私の神。共にそう告白して歩んでまいりましょう。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。